聞く講談社現代新社。この番組は講談社現代新書から新作おすすめ書籍を取り上げ、冒頭部分をリーディングでお届けするポッドキャストです。新書は一つのテーマの情報インプットに最適です。ちょっとした興味を掘り下げるきっかけに、立ち読み気分でお聞きください。さて、今回お届けする新書は、詩とは何か、吉増豪造著。担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要。現代における詩の本質とは、世界最高峰の詩人の一人、吉増豪造が60年の修行の果てにたどり着いた境地を縦横無尽に語り尽くす、現代最高の詩人による究極の詩論、ついに登場。世界大戦、原爆、そして 3.11、 あまたの傷をけみした現代における詩の意味を問う。いわゆる詩人の範疇を超え、カフカ、ベケット、石牟礼道子などの書いたもの、エリック・チュールへ、さらには文学さえも超え、ジョナス・メカスの映画、ゴッホの絵画、そして音楽にまで、縦横無尽に芸術ジャンルを横断し、あらゆる芸術行為の中に詩の神髄を見出す。詩の根源、すなわち芸術の根源へと肉薄する稀有の作品。序。怖いようなタイトルのこの本に、詩心について。なぜ、そしてどうして、この詩心と言われることが起こるのでしょうか。拙いお話の仕方とは思いますが、詩とは何かという、怖いようなタイトルのこの本に、ささやかな序というんですか、これから自分の声を発しつつ、とつとつとですが、功績にも耳を澄ましながら、その向こうから、あるいはそのそばから、あるいはその果ての方から、ほんのわずかに歌うような何かが聞こえてくるのかもしれない、ということを考えてお話をさせてください。昔でしたら、例えば中原中也だとか、宮沢賢治のように、若年の天性で、詩を形作ったということもあったのでしょうけれども、私のようなものの場合には、あるいは現代人はみんながそんな風になってきているのかもしれませんが、貧しいながらも60年以上の歳月を費やしまして、自分の過ごした時間と意識化できなかったことを、すなわち心の内蔵庫のようなところに、本当にたくさんにしまい込んでしまっていたものを、ようやく今こうしてお話しできるようになってきています。どうでしょうか。本当にうまくいくかどうか、いささか心もとない気もするのですが、ともかくと思います。詩の心、詩情とか詩心とか、それからポエジー、ある時にはポエムとか、そんな言い方をしますけれども、それよりもはるかにそこの方の、形にならない、名付けがたい根源的なところにあるらしいものの、思想というよりも、思いの塊といった方が良いようなもの。それの、その働きのようなものをこそ、そして、その働きを促す、あるいは、さそうわずかな力をこそ捕まえなければならない。それが大戦争、敗戦、そして 3.11 という大災厄を経て、私たちの心が自分に課している。課しているという言い方が、たった今できましたが、そうしたある運命という言葉を使うのはとても重いのですけれども、 そういうところへとにじり寄っていくための、死とは細い道の一つなのだろうと思います。ですから、和歌や俳句や、あるいは小説も含めて、戦前、戦後、すぐまでの形のある芸術活動とは、今や死は全く違うものになってきています。そう、ひとまず申し上げておきたいと思います。私は日本語で書くしかありません。しかし皆さんご存知のように、日本語というのは非常に底の深い多岐にわたる言語の層をその奥底に持っている言語です。時として中国の唐や宋の時代、明の時代、清の時代、あるいは沖縄、アイヌの方々の言語、あるいは韓国の方々の言語が波涛のようにそこから聞こえてくるかもしれません。しかも私たちが長い間命を長らえておりますこのアジアという地域はアフリカにも似て、太古からのヨーロッパ文明が到達をしたところとはまた違う深い時間を、私たちの心身の奥底の何か体と心の仕草のようなものとして持っていて、それにも常に尋ねなければならないのです。もっとも、この日本語という問題は、それ一つだけを論じてもあまりにも途方もなく深い問題ですので、ひとまず置きまして、死に戻りますと、経験的に言いますと、これは若い人、あるいは幼い方にもよく言いますことなのですが、たった一人で鉛筆やシャーペンやボールペンを持って、紙の前で、さあ、詩を書きなさいと言われますと、きっと誰でもがもう頭が真っ白になってしまうでしょう。しかしそれこそが実は大切なことなのです。ドイツの非常に優れた批評家でしたバルター・ベンヤミンという人が翻訳について論じながら、あらゆる言語が到達しようとして思考する、志、向かおうとしている。その極にあるのは純粋言語であるという言い方をしていました。その想定されている純粋言語に向かって努力するようにでしょうね。そういうところに私たちは今や立たされているのです。ですから、これは失敗とか成功とか、そういう技術の問題を超えた、心が示すべき態度のようなものでしょう。そこでふっと思い浮かびますのですが、芭蕉さんが、風雅の誠を責めるという言い方をしていました。古臭い言い方ですけれども、その風雅の誠というものは、実は誰にも見えていないものなのです。それは、ポエジーということもできない、詩ということもできない、もしかすると、歌というものをも超えているものかもしれない。そういうところに心を寄せていくことを課せられた。それをまあ、ニーチェだったら、人というのは、間断なく何かを超えていくものだ、って、ふっと言ったことがありましたけれども、植物や動物も、宇宙の中で定められた、あるいは、間断のない変化する性を受けていることでしょうけれども、特に、言葉という不思議を持たされた人間という存在が、必ずしもキリスト教の言う、現在というのとは違いますけれども、それともどこか似たような。間断なく根源の手が働いている。これは、吉本隆明さんについて名付けた言い方ですけれども、根源の心に向かっていく、ということなのかもしれません。詩は、思いがけないところで、煙か白雲のように、と、その姿のようなものを表すことがあります。ごく最近の経験を申し上げてみたいと思いますが、3年ほどをかけまして、石巻のホテルの一室にこもって綴りました詩を、詩集、ボアとして、上司をしようとして、最終構成をいたしておりました。2021年の6月のある日のことでしたが、 どうもここはイメージになっていないし、弱いな、消そうかしらという内心のささやきが聞こえてしまったのかもしれません。女川で津波に遭われた方のお心が、ホテル、ニューサカイ206号室の一室の通気口から入ってこられる一夜。というところで、そうだ、思いのようなものが、白い煙か白雲のようにこの部屋に入ってきたというところで、詩人、作者の心にもまた、白い煙か白雲の一筋のような詩の姿形が入ってきていました。この弱く、儚い、白雲か煙のようなものこそが、詩の姿形の一端であると気がついたことがありました。純粋言語とか、根源とか、七面倒な言い方から漏れていってしまいますもの、漏れていってしまいます。弱いもの、儚いもののすぐそばにこそ、詩の出入り口があるようなのです。そしてこの、漏れるということからは、音楽にも、絵にも、あるいは思考にも届くような象形が、と現れてきているのかもしれません。注釈、バルター・ベンヤミン。1892年から1940年。ユダヤ系ドイツ人の文芸批評家、哲学者、翻訳家。ヘブライ思想に親しむが、マルクス主義に接近して、独特の繊細な感受性を生かした弁証法的思考によって、重要な文学論や芸術論を残した。純粋言語は、翻訳者の使命で用いられた概念。主な著書に、複製技術時代の芸術、パサージュ論など。純粋言語への道。さらに申しますと、この純粋言語というのは、学問、思想、芸術の歴史、あるいは詩の歴史から紡ぎ出されてくるものというわけでは必ずしもなくて、誰しもが持っています。もう苦しんで、どうしようもないような、そんな時にひらめく稲妻のような、一条の弱々しい、かすかな、貧しい街の夜の光のようなもの。こういう、まあ昔だったら一瞬の直感というような言い方をしました。そうしたものに心を寄せることを、寛断なく心に課する。課するっていうのは、合弁に果てると書きますね。そういう、心にその荷を負わせる。責任を負わせる。そうしたことに、詩は存在しているのだろうと思います。それがどういう現れをしてくるのか。時には見事な作品に結実することはあるのかもしれませんけれども、それはむしろ奇跡です。また、狭い意味での詩の中だけにではなく、絵心や歌の心、パウル・クレーやカンディンスキーやゴッホ、あるいは浦上玉堂や雪舟や、あるいはカフカ、またある時には武尊のような言葉と接する印の中にもおそらくは純粋言語への道はわずかに見えているはずなのです。バルター・ベンヤミンはナチスに追われて逃げ場を失ってスペイン国境で自ら命を絶ってしまったのですが、その人が手元に置いていましたパウル・クレーのすぐに皆さんの脳裏にもあの線が浮かんでくると思いますけれども、ああした作品。戦争直後に私は、アンフォルメル、不定形と言われる絵描きさんたちの線を見て、ボルスですとか、アシル・ゴーキーとか、あるいはクレーもそれに入ると思います。その人たちの不定形、アンフォルメル、シミかにじみのようなものの不思議な姿形。そういう人たちの目指しているものの果てに、やはり私たちの心がどこかで求めているらしい純粋言語に通じる道があるらしいことにも気がついておりました。ハイデガーのソマ道をたどって。もう少し続けさせてください。新書といいます。 多くの方々のお目に触れる書物ですことも、心に留めながらなのですが、それが叶いますかどうか、こうして、主とは何かを追求しようとする私自身の心に、仮に、この仮にというのが不思議な時間ですね。あるいは不思議な仕草です。仮に、耳を傾けるようにしてみる姿勢といいますか、仕草といいますか、態度といいますか、それを考えながら、今は2021年、令和3年の始まりから初夏に差し掛かりますあたりの時節なのですけれども、これが20年前でしたら、あるいは10年後でしたら、おそらくこの仕草、姿勢、声の調子は全く違ったものになっていることでしょうという、そうした恐れに近いものを感じながらお話をし始めています。これは文章化も試みてはみましたけれども、こうした大変なテーマであります、主とは何かについて考えようとするときには、もうその考え自身の方がものを言い始めておりまして、それは文章化に適していないものだよという声までもが聞こえてきておりました。ですから、60数年にわたって手を動かして、いわゆるエクリチュール、文字を書くということに貧しいながらも心を注いできましたけれども、そう、先ほどお名前を出しました中原中也。中也さんは、詩を作ることを、しわを作ることに例えたことがありました。しかしもう、それだけでは語り尽くすことができないのだと、私は感じております。今ここに来まして、詩とは何かという問いの前で、文章化の不可能な、不可能なという言い方よりも、そこからどうしてもほんの少しだけ、わずかに外れてしまう小さな道にこそ、この詩とは何かという問いが、どうやら存在をしているようなのです。あるいは、この方は、もうすでにお名前を口にしておりましたけれども、それは、詩は間違った表現なのだ。吉本隆明という考え、あるいは問いをも含んでいるもののようです。私は哲学書を読むのが好きで、ニーチェ、キルケゴール、ウィトゲンシュタインなどの本を折に触れ開いておりますが、中でも特に、政治的なスタンスの問題などもありまして、最近あまり評判が良くないようですが、マルティン・ハイデガーをしばしば読み返しております。詩の本源についての哲学的な考察としては、やはりハイデガーが言っていることが、私の考えておりますことに一番近いように思うのです。そのハイデガーの著作に、日本語のタイトルを、ソマミチというものがあります。ソマミチ、森の中の下草道のようなものですね。森の中で下草に覆われて、本当にあるかないかもわからない。あるいはどこに続いているのかもわからない。細い細い、そんなあるかなきかの通路。恐る恐るその象形をたどっていくと、ふっと、森の中の小さな開けた場所に出ることがある。その開けた場所のことを、ハイデガーは真理の比喩として使っているようなのですが、真理という大げさな言葉は、私はむしろ避けたいと思うのですが、やはり何かそのような、本当のことへの小さな小さな、細い象形をたどる行為に、これからこの本で私が試みますことは通じるような予感が今、いたしてきております。でも、このソマミチ、フランス語訳のタイトルは、またそれを日本語に直しますと、どこにも行き着かない径というのですね。もっとも、それでは本になりませんので、寄り道をしつつも、この、詩とは何かという空恐ろしいような大きな問いに力及ばずながら何とか接近してゆこう、そう祈念をいたしております。先ほど 石巻のホテルの一室での最終構成について触れましたのですが、その折に白い煙の一筋のような死の姿形がと申し上げましたが、それが気がつきますと、猪木の君が立ってきていたという一行に変わって現れてきていたのです。ああ、この一行の出現を待って、3年、10年、あるいは私は生涯を過ごしてきていたのだという考えがございましたことを、死の現れの一例としてご報告をしておきたいと思います。おそらく、ベンヤミンが見事に言いました、純粋言語という言葉でも、まだ十分には届くことのできない。そしてこれを、決して純粋詩という枠組みにはとどめないところにこそ、詩はあるのだという予感が、私はいたしております。純粋言語のさらに下へと下る行動を掘る、あるいはそれは、プラスではない、マイナスの存在をつかもうとする、基本的には実現の不可能な、虚しい行為なのかもしれません。ここまで考えたり思ったりすると、これはもう危ないことなのかもしれません。しかしそれでも、なんとかそこにまで届こうとしてもがく、もだえる。そのような行為が、あるいはその行為によって出来上がった作品の中にではなく、そのもがいている行為そのものの、瞬瞬、躊躇の中にこそ、ふっと一瞬、顔を表すのが詩というものなのかもしれないのです。そのことに関してもう一つだけ、どうしても忘れがたく覚えておりますことを申し上げて、この序の終わりといたします。鎌倉時代に道元という禅の偉い人がいましたけれども、この人は、宋の時代に中国に渡って、中国語を勉強して、宋の言葉で思考していたんですね。日本に帰ってきて、曹洞宗を開きましたけれど、その道元が、正法眼蔵の中で、ものを考えるときには、ざるで水をすくうごとくにせよと言っているんです。通でしたら逆ですよね。ざるで水をすくうごとくでは、もう水が漏れてしまいます。しかし、その漏れていく水の音に耳を澄まして、その時を考えていくこと、すなわち、ものの役に立つとか目的があるとか、そうしたことを超えて、ベンヤミンの言う純粋言語のようなところに、あるいはそれを超えたところに向かって、自分の心を寛断なく据え直していく。そういうことを続けていくことが、やはり必要なようです。苦しいことですよ。その一端として、吉増豪造という、この変な名前の、もう嫌でしょうがないですけどね。仕方ないですね。こんな名前の、82歳にもなりました老詩人が、ひとまず序としてお話申し上げました。ありがとうございました。注釈。マルティン・ハイデガー。1889年から1967年。ドイツの哲学者。現象学の立場から、現存在分析を通して、存在の意味への問いを設置した主張、存在と時間を表し、多くの哲学者に影響を与えた。20世紀最大の哲学者と称される。また、ヘルダーリンの死を生涯にわたって論じた。今回は講談社現代新書から吉増豪造著「詩とは何か」をお届けしました。ぜひ町の本やオンライン書店などでお求めください。また講談社現代新書には本の内容を音声で聞けるオーディオブックもございます。配信サイトは audiobook.jp です。こちらもぜひお聞きください。